厳粛な時をもう一度迎えました。一人の人生が、地上での人生が終え、そして天に移されました。山本正美兄弟を、あなたの御手の中にお委ねいたします。宮子姉妹の祈りがあり、妹さんの幸子姉妹の祈りがあり、その祈りをあなたは聞いておられました。そして救いの時を設けてくださいまして、晩年病床で自分の愛する娘たちの語るイエス様、あなたの存在とあなたの愛、十字架の分け、天国の希望、心開いてそれを受け止めることができたこと、そのことを感謝いたします。あなたの名が天に書き記されていることを喜べとイエス様は言ってくださいました。誠にあなたに告げる、あなたは今日私と共にパラダイスにいると、あなたはそう言ってくださるお方ですから、感謝をいたします。御手の中にお託しいたします。残されましたご遺族の方々一人一人に天からの慰めを豊かに満たしてください。またあの村で最初のキリスト教のお葬式であったと伺いました。あの場で御言葉を聞き、また賛美の歌を聞かれた村の方々の胸に、どうぞイエス様の言葉がとどまりますように、あそこからもどうぞ美代子さん、幸子さんの、同級生やお友達も大勢見えてましたので、この方々にどうぞイエス様のお名前が知れ渡り、おいでになったその訳が、福音が伝わって、どうぞ多くの人々が救われるようにしてくださることをよろしくお願いいたします。天のお父様、あなたを讃えます。あなたを讃えます。この希望あるゆえに、私たちは胸張って将来に向かって大きく強く生きることができますから、ありがとうございます。この群れの一同をこれからも導いてください。主イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。改めて皆さん、おはようございます。寒さも緩んでやっと春かなと思うんですけども、季節は行ったり来たりという感じですね。さて今日は、聖霊に励まされたという題でメッセージをお送りしたいと思っております。メッセージを用意しながら、何年か前に登ったあの山のことを思い出しました。昨日もホレブ散歩の散歩会、山登りの会があったんですが、私は参加できなかったんですけども、かつて参加した時のことを思い起こしていました。あれは青垣でしたね。山の名前は岩屋山でしたが、もみじの名所、高原寺の裏手登っていくんですが、1時間半のルートでした。もう自然の美しさに見せられながら、登っていくと、8合目かなと思って林を抜けたところがなんと裸岩でしてね、びっくりしました。私はそれ前もって知らなかったんですが、パラグライダーが、飛ぶところですかってね、そうです、パラグライダーを飛ばすところだったんですね。650メートルの高さの裸岩からですよ、赤白黄色のパラグライダーが次々と華麗に飛び立っていくんですね。間近に見るのは初めてでした。昔から大空に憧れていた私ですから、もう興味津々で見てたんですね。で、ふと見ますと、目の前に40代半ばの男性がしきりにこう吹き流しを眺めています。で、私語りかけたんですね。あなたも飛ぶんですかって。ちょうどいい風が待ってるんですとおっしゃるんですね。ちょうどいい風、この方は30年飛んでるベテランでいろいろと教えてくれました。上昇気流を見つけてそれに乗るって言うんですね。それが秘訣だということで、そういえばと後で調べてみましたらば、世界記録はすごいですよね。そうやってうまく上昇気流を捉えた人、高さ2000、3000 と登っていくんですよ。最高記録は5000メートル級ですね。そんな上級まで 登っていっちゃうんですね。そして飛行距離は426キロ。アフリカでの記録ですけどね。それってこっから行ったらどれくらいの距離かというと山口県ぐらいですよ。ね。東に行ったらば神奈川県、それくらいの距離をね。こうして教会はユダヤ、ガリラヤ、サマリアの全地にわたり築き上げられて平安を保ち、主を恐れかしこみ、聖霊に励まされて前進し続けたので、信者の数が増えていった。聖霊に励まされて前進し続けた。今日、この御言葉から学びたいことがいくつかありますけども、第一、それはですね、モデルとすべきは初代教会なんだということです。モデルというのは模範です。佐藤先生も私も同じ研修の同期生で、それぞれに、海外から来るアメリカの例、あるいは韓国の素晴らしい教会の例を聞きながら学んできましたけども、でも、ともどもにやっぱり大切なのは、モデルは聖書にある。聖書の記録するところの最初のキリスト教会にある。そこにいつも立ち返ってきたのですね。で、それが大切なことだと思います。最初のキリスト教会はどうだったのか。その記録は新約聖書、使徒の働きというところに書かれております。目覚ましい成長ぶりです。それを部下が書き記しました。若いお母さんが我が子の成長ぶりを日記にこう綴っていくように、お医者さんのルカはですね、エルサレムで生まれたキリスト教会の成長ぶりを丹念に記録しているのです。使徒の働きと名付けられましたけれども、実際は使徒が主人公ではないようですね。人たちを用いて働かれたのは誰か。これなんです、大切なのですね。誰が主人公なのか。誰なんですか、皆さん。キリストという答えももちろん間違いでありません。ただ今日ですね、このテーマに掲げましたように、聖霊。聖霊が見えざる主人公なのだということを心に留めたいと思います。英語では Holy Spirit と言いますけれども、聖なる霊、天地の作り主の霊、人格を持った存在です。イエス様が、私は去っていくけども、もう一人の助け主を遣わすから心配するなと言われた、そのもう一人の助け主ですね。目に見えないけどもリアルな、信ずる者と共に働いていらっしゃるお方、イエス・キリストの霊であり、天の父の霊であり、聖なる霊、聖霊なのです。そういえば、この使徒の働きの記録を読んでいくときに、初めから聖霊、聖霊、聖霊、聖霊尽くしですね。ご覧ください。抜き上げいたしました4行。最初はこれです。あなた方は、皆さん一緒に読んでください。あなた方は間もなく聖霊のバプテスマを受ける。これがイエス様の予告の言葉でした。もう間もなくだ。その日は目の前まで来ている。聖霊のバプテスマ、前から聞いておるだろう。いよいよそれをあなた方が受ける時が来たのだ。これなしには何にも始まらないんですね。そしてさらにイエス様は言葉を重ねておっしゃいました。2行目もどうぞ。聖霊が望まれる時、あなた方は力を受け、私の証人となる。これからあなた方出て行って私のことを証しするんだけども、証しするための力はどこから来るかというと、あなた方の決心、踏ん張り、あるいは積んだ学識ではない。聖霊だ。聖霊が望まれるときに力を受けるのだ。そしてイエス様のこの予告通りのことが2章で起こります。五旬節の日と書き出しがあって、天からの物音、炎のように分かれた舌のようなものが現れて、弟子たち一人一人の頭の上にとどまるんですね。で、その時に皆が聖霊に満たされ語り出したとありますね。これです。あれがペンテコステの日の出来事でした。一体何事かと野次馬が集まります。 弟子たちが顔を輝かせて、何やら語っているその姿を見るときに、おお、みんな上機嫌だな、朝っぱから何か一杯飲んだんじゃないか、みんな湯上がりの顔だとかですね、そんなことを言ってからかう者たちがおったんですね。そのからかいに対してペテロがすくっと立ち上がって意味を説明します。そんなもんじゃないとね、昔から予告されていた聖霊の注ぎが今起こったのだ、イエス様が約束くださった通りのことが今起こったのだと言ってですね、イエスが御父から約束の聖霊を受けてお注ぎになったのです、こう言ったんですね。聖霊こそが見えざる主人公です。あの日一日で3000人が改心して仲間に加えられます。驚嘆したユダヤ人の指導者たちが弾圧にかかります。迫害します。でもペテロもヨハネもかつて弱虫だった彼らは別人です。今ですね、私たちは自分の見たことを聞いたことを黙っているわけにはいかないのです。そう言ってさらに証し続けると、さらに多くの人々が救いに入れられて5000人の教会になっていきます。それに対して放っておいては大変なことになるぞと、さらに激しい迫害がなされて、そしてステパノという弟子が殉教します。彼はエルサレム教会で選ばれた7人の役員の一人でした。どうぞイエスよ、この罪を彼らに負わせないでくださいと、イエス様の十字架上の祈りさながらの祈りを捧げてステパノが息絶えます。迫害の旗頭はサウロでした。じっとその姿を見て心に焼き付けたことでしょう。でもこのキリシタンどもねとですね、彼は迫害の、息を荒々しく外地にまでキリシタン狩りを進めていきますね。でも素晴らしいですね、この迫害の鬼が劇的な改心をするわけです。劇的な改心するのです。それは大打撃でしたね、迫害する側にとってはですね。こうして他の事情もありましたけれども、迫害は一時下火になります。でその時の言葉が9章31節、今読んだ言葉なんですね。こうしてもう一遍この言葉を一緒に読んでみましょう。はい、こうして教会はユダヤ、ガリラやサマリアの全地にわたり築き上げられて平安を保ち、主を恐れかしこみ、聖霊に励まされて前進し続けたので、信者の数が増えていった。そうなんです。思えば私たちの尾上聖愛教会もいくつもの困難をくぐり抜けてきましたけども、今平安を保ちという言葉がありますように、平安な時期を迎えていると思います。ゆっくりですけれども信者の数も増やされております。しかし私たちがここで願うのは、さらに豊かな聖霊の励ましをいただいて本当の意味での前進を遂げたい。この伝道が振るわないと言われる日本のただ中にあって、見てください、聖霊が励ましてくださってこんなに実が結ばれましたよ、共に喜んでくださいと恵みを分かち合う教会になっていきたいのです。でそのことを思うときに、この聖霊に励まされてさらなる前進をと思うときにですね、その鍵は何なのか、もう一遍そこに思いがいくわけです。それはやはり聖霊。そして今日はまあそのことをですね、心に留めるために刻むためにこの絵を載せました。皆さんいい写真でしょう、これ、帆を張った帆船です。風をいっぱいはらんで、青大海原、白波蹴散らして進んでます。滑るように、さっき読んだ初代キリスト教会の姿です。そして尾上聖愛教会もこの姿で生きたいと私たちに思うわけですよ。皆さんいかがですか。いくつかの点を今開いていきたいと思います。 まず、聖霊は聖書の中では何に例えられているか、まあ、いろんな例えが出てきますけれども、今日取り上げたいのはやはり風。聖霊は風に例えられる。はじめにも引用しました。この言葉、一緒にご覧ください。風はその思いのままに吹く。あなたはその音を聞くが、どこから来てどこに行くかわからない。聖霊によって生まれるものもそれと同じだとイエス様はおっしゃいました。聖霊、それは神様の霊です。主の霊です。ですからその働きは私たちの予測をはるかに超えたものです。私たちの注文通りに、あるいは計画して、ここで次は聖霊の出番とかですね、30分後とかね、そんなことはですね、一切決めることはできません。その意味では、風は気まま、というその事実とよく似てますね。風に指図できないのです。思いのままに吹くのです。主権を持って吹くのです。こっちの都合に合わせてはくれません。そして、伝道においてもそうかもしれません。躍起になって伝道して、こんだけやったら必ず、こんだけ救われるという予想を立てることはなかなか無理ですね。聖霊の働きなしにはやってもやっても実りが見られない時があります。しかしもう一方、そんな中で聖霊が働く時に一人また一人と次々と救われるのを見ることもできます。今私たちはそういう時期を迎えているのかも分かりません。特に何人もの年配の方々がですね、ご自分の死を前にして自分の弱さを謙虚に認め、以前から聞いてきたキリストのことをもう一遍聞き直して、なるほどそうか。わしも天国があるならばそこに行きたい。その素直な気持ちになって、その道がイエス様の十字架にあるならばありがたい。主我を愛す。主は強ければ、我弱くとも恐れはあらし。そうですね。そうやって受け入れていかれますし、あるいは、介護のケアをしていらっしゃる方が、その利用者さんの中にそのような求めを見て、導いていかれたり、また、前からのお知り合いの方、お友達の方、次々と皆さんを導いていらっしゃる姿を見ながら、そして、現に人々が心を開いて次々救われている姿を見ながら、聖霊の働きを見る思いがいたします。そして、ここで私たちは覚えておきたいことがあります。それは、風は起こせないが、帆を整えておくことができるということです。風は主権的に吹くのですね。まあ、扇風機回せば風を起こせるでしょう。それは起こせるかもわかりません。でも、帆船を走らせるほどの風を起こすことは、まず無理でしょう。豊かな風。それは向こう様から来るのです。そしてその風がいつ来てもいいように、風のない時にも準備を重ねていくことが大切です。風は起こせないが、帆を整えておくことができるというのはそのことですね。帆を整える。そうです。それが整ってないならば、それがほつれていたり破れていたり、綱が絡まっていたとするならば、せっかく風が吹いても進むことができません。立ち往生です。ですから、普段から帆を整えておくこと。今日ですね、この9の31からそこを見つめたいと思っております。実は、このルカの観察によりますと、この時期、教会が全地にわたり築き上げられたんだと、述べているんですね。教会が築き上げられたということはどういうことなんだろうか。街道を建てたということとは違うと思います。築き上げられた、組織がまとまった、そういう意味もあるかもわからない。どういう意味なのかなと思って、この言葉をいろんな訳の聖書で読んでおりました。そして新約聖書、時々引用する新約聖書ですね。つまり原点、ギリシャ語のこの言葉のニュアンスをできるだけ忠実にこう訳し出した聖書。それで読んでみましたが、こんなふうに訳してあったのです。教会は確立され、知恵と徳と経験において成長し、 主に対する敬虔な恐れを持って歩み、聖霊に励まされて前進し続けた。というふうに書いてあったんですね。築き上げられたというところを、確立されというふうに訳し直します。しかもその確立されという言葉の内容、その元の意味には、知恵と徳と経験において成長するという、そういう意味が込められていると言うんですよ。これは興味深いことでした。つまり、聖霊の豊かなお働きを受けて前進するためには、普段の生活の日常生活の中で、この知恵と徳と経験において、じくじくと成長し続けて備えをしておけという意味がここにあるように思えるのです。知恵。英語では wisdom。wisdom。徳。virtue という言葉がありますね。そして経験。これは piety という言葉がそれに当たるんですけども。wisdom, virtue, piety。知恵、徳、経験。で、この間、佐藤先生のお話を伺ったり、個人的なお交わりをしながら、本当に素晴らしい人だな、この人は、と感心したのは、この三つのバランスが豊かにある人だと思うからですね。知恵。知恵というのは、知識を生活に生かす力でしょうね。時をわきまえ、また空気を読む力、賢い人ですね。今回いろんな皆さんチャレンジを受けたでしょうけども、私のチャレンジの一つはですね、会期を短くっていうんですね、役員会、うちは1時間です、1時間半ですと言われたので、1時間半って役員会できるんですか？ びっくりしました。うちは4時間、時には5時間な時もね、ざらですけども。何でもかんでもみんなで、役員みんなで話し合ったらいいってもんじゃないでしょうってね、役員として話し合うべきことと、それ以外の場で十分揉んどいて、ね、その煮詰まったものを持ってくるという、そういうことも考えなきゃいけないでしょうということですね。本当に賢い方だなと思いましたね。総会についても、しっかりいろんな面での知恵を授けていただいたと思うんですけども、知恵に満ちた方です。で、そういう知恵は、さまざまな痛い経験を通して身につけた人から、それを盗むと言いましょうか、ね、学び取る、聞かせてもらう、適用しながら、自分なりにそれを消化していくということが必要だと思いますけれども、教会においても、やたら会議に長時間費やして、エネルギー費やしてね、肝心な活動するエネルギーが少しか残ってなかったらば、これはおかしいでしょうというわけですけれども、本当にそうだなと思いました。第一優先課題が何なのかということを見直さされるところだったんですね。そして知恵とともに徳です。徳。この点は対人関係の中で揉まれながら、時には向き合って語り合う中に、身につけさせられていくものではないかと思います。謙遜、忍耐、誠実、本当の意味での愛。知恵と徳ですね。知恵だけではやっぱりいけないわけです。ソロモンがその典型的な例でした。地の果てからもソロモンの知恵を聞こうと、シバの女王様がやってきたほどの、そんな知恵者でしたけれども、徳という点で大きな落とし穴がありました。そして3つ目は経験ですね。そうです。経験というのは、主を恐れ、敬うということです。主を恐れる恐れです。それには1にも2にも御言葉の前に正直に出て照らされたまま祈る、御言葉をさらに深く味わう、デボーションの生活なしにはそれは身につかないと思いますけれども。佐藤先生は、もともと私は聖書もろくに読まず、お祈りもろくにしない神学生でした、牧師でしたという告白から親しみやすく語ってくれたんですけども、でも、ある時、はっと気がついて、これではいかん。そこから深い主との交わり、経験の修行が始まっていくわけですね。私たちにおいてもこれだと思います。教会が聖霊の励ましを受けて前進しようと思うならば、普段の日常生活の中で 日ごとのデボーションにおいて、日ごとの週ごとの礼拝において、また横の主にある兄弟姉妹との交わり、またノンクリスチャンの方々との出会いも含めてですね、その人間関係での真実な触れ合いを通して、この三つの点が三つ葉のクローバーの三枚の葉っぱのようにバランスよく育っていくことが必要だと思うんですね。で、この三枚が育っていくときに、ちょうど先ほどの帆船のマストの下に並んだ三枚の穂のように、聖霊の風が吹くときにいっぱいにそこに力をいただいて、励ましをいただいて、後押しをいただいて、前進できるものになるのであろうと、そう思うわけですね。そんなんで私たちはそれぞれに顧みたいのです。自分にとっての知恵と徳と経験、それぞれの実りはいかに、バランスはいかにと。私もしばしばこのバランスが欠けるものであります。その都度もう一遍ひれまつかせられ、祈りに追いやられているわけですけれども、この三つの点における日常生活を立て上げること、それを、牧師や主事はもちろんのこと、役員も信徒の皆さん一人一人、そして中高生も子どもたちも、こういう点においてじくじくと地道にこれを整えていく時に、教会は立て上げられる、立て上げられるのだと思います。教会は立て上げられたのです。エルサレムから始まった教会はユダヤ、ガリラやサマリアの全地にわたって築き上げられていったのです。そして平安を保って主を恐れかしこんでいった時に、聖霊の風がなお豊かに吹いたのです。その後押しでもって前進し続けた結果、さらに広範囲の人たちが救われていったということになるんですね。さあ、それでは最後の点に参ります。それは聖霊に励まされてさらに前進をと思うときに、そう、目を高く広く上げたいと思うのです。目を高く、目を広く、自分と周辺のことに終始せず、あるいは自分の教会に終始せず、もう少し広くと思うのです。先ほどの言葉にもう一遍戻ります。こうして教会はという、こうして教会はという言葉が、これは単数形ですとある人が指摘してくれました。ユダヤ、ガリラやサマリアという非行範囲にはきっとたくさんの教会の群れがあったと思います。でもルカはそれを記録するのに、ユダヤ、ガリラやサマリアの諸教会は築き上げられてということを、そういう複数の言い方をせずにですね、こうして教会は、単数の教会はユダヤ、ガリラやサマリアの全地にわたり築き上げられてと言ってるんですね。ここにたくさんの群れに分かれてはいても、教会は一つなんだ、一つの教会なんだということが教えられます。たくさんの教団教派に分かれているのが私たちの国の現状ですけれども、まあ、それも、考えようによっては感謝すべきことでしょう。それだけたくさんの国から日本に伝道、日本に伝道と宣教師を使わせてくれたおかげで、さまざまの経路のそれぞれの途中通ってきた国の文化を背負った、教団教派があっていっぱいあるんだと、でも現実その力は失べて、残念ながら弱く、日本の福音宣教を父とした歩みでしかありません。本来一つのはずの教会、そうなんですね、相違点よりは共通点の方がはるかに多いわけですよね。同じ聖書、初代教会のその一致をもう一遍見つめ直したいと思うんです。初代教会は本当に一つでした。後にガラティア教会、エペソ教会、ナイナイ教会とありますけれども、一つの教会なのです。初代教会は目を世界に向けていたからです。 単に異文化という意味ではなくて、世界への自分たちの使命に目を向けていたからです。人たちの耳の奥には、全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えようとおっしゃった、イエス様の声がね、響いていたと思います。こびりついていたと思います。そして自分たちはその使命に生きる共同体なのだという意識が脈打っていたんだと思います。ですから、どこの町に行って新しい群れが生まれても、元々の送り出した群れと一つなんです。絶えず人材の交流があり、情報を共有し、助け合ってますよね。そのネットワークを通して、福音は勢いよく広まっていったのですね。コロサイの手紙を見ても、あなた方の間で見られる通りの勢いを持って、全世界で広がって、実を結び続けています。すごいなと、あの言葉を見ると思うのですけども。この後も、使徒の働き、今9章半ばですけども、ずっと読んできますと、福音は次には、これまではユダヤ人がメインですけども、これからは異邦人にも伝わってきます。そしてアンテオケという町で、初の異邦人教会が誕生します。そこからまた宣教師が使わされて出ていきます。まずはトルコ各地に、あるいはキプロス島にと、ぐるり巡ってまた帰ってきて報告がされ、また励まされて、第2回目の旅行、第3回目と行くわけですね。そういう中に、エーゲ海を越えてギリシャにも伝道が進んでいきます。フィリピンの町をはじめ、ギリシャの町々に福音が、そして教会が、最後には当時の世界の中心地、ローマにまで行くわけですね。で、今日最後に私たちはその使徒の働きの締めくくりの言葉がどんなかということを見ておきたいと思います。どうぞ、ここで皆さん、使徒の働きの最後の章を開けてくれますか。こう、十数ページ、後になりますけれども、使徒の働きの一番おしまい、28章の終わりですね。30節、31節を見ていただきたいと思います。使徒の働き、9の30、31、お尋ねのところ、よろしいでしょうか。なんて書いてありますか。ご一緒にどうぞ。こうしてパウロは、満2年の間、自費で借りた家に住み、訪ねてくる人たちを皆迎えて、大胆に少しも妨げられることなく、神の国を述べ伝え、主イエス・キリストのことを教えた。パウロの伝道の姿です。満2年自費で借りた家に住んで訪ねてくる人たちをみんな迎えて大胆に少しも妨げられることなく神の国を述べ伝え主イエス・キリストのことを教えた。彼のローマ伝道を通してさらにたくさんの人が導かれます。で、後に彼は牢獄に放り込まれるわけですけれども、牢獄に放り込まれても彼専属のでというんでしょうか、彼を見張るところの番兵が次々、それこそ三直四交代でですね、やってくるわけですよ。で、彼らに、パウロは語りかけるんですね。ローマ兵たちが一人また一人と、パウロの見張りをしながら福音を聞かされ、彼は逃げられないわけですよね。当番ですからね、番が終わるまでが。嫌でも聞かせられます。でもパウロが心を込めて伝えるときに、彼らが次々と改心していくということが起こって、ローマの世界にあんだけ福音が広まったのは、おそらくこの救われたクリスチャン兵士たちの証が大きな鍵ではないかと言われていますね。彼らは新しい駐屯地にどんどん使わせていって、行った先行った先でね、証をし続けて、それが広がっていくわけです。ネズミ山式に。すごいですね。こんなふうにして様々生まれていくネットワークを通して福音は勢いよく広まるんですよ。ですから紀元1世紀の間にですよ、それこそ地の果てまでも、届きかねないほどの勢いなのですね。こういう初代教会の凄まじい素晴らしい生き生きとした伝道を見るにつけ、読むにつけ、私たちはどうしたらばそこに一歩でも近づけるかなということを思うのです。今私たちの教会では今後の将来のことをいろいろ語り合っていますけれども、 その語り合いの一つのポイントは、このまま単立で行くつもりなのか、それとももっと良いあり方があるのではないかというこのところなんですね。ある事情で私たち一つの教団からやむを得ない事情があって単立教会となりました。すでに28年が経ちました。単立には単立の良さがあります。確かに誰からの指図も受けずね、役員会で決まったのはその通りにどんどんやっていけるし、そして捧げられた献金は、主に自分の教会のためにどんどん使うことができるんですね、けども自分たちによって都合がいいからって、それだけの視点でやるのはあまりにも寂しいことです。私たちは、こうしたことを考えるときにも、どちらの方が得するか自分の教会にとってという、そういう視点だけでなくて、どちらの方がよりイエス様からいただいたこの宣教命令達成のために貢献できるだろうか、そういう視点でもってものを考えなくてはいけないと思います。長いことこう独りよがりで自己満足に陥りやすい環境に身を置いて、外が見えない井戸の中の蛙と言いますけれども、そういうところに陥りやすい状況をこのままで私は良くないと思っております。もう少し広い視野に立って、そして何が得られるか以上に何を貢献できるかという、そういう視点も添えて、日本の宣教のために、世界の宣教のために、もしこの教会に役立つことがあるならば、それを進んで送り出していく、捧げていくという、そういう視点を考えていかなくてはならないんじゃないか、そうしたことも含めてですね、今日の役員会で、その検討委員会の立ち上げのための人選もしようとしております。皆さんにはどうぞ背後で聖霊の導きを祈っていただきたいと思います。聖霊が導かれるままに私たちは生きたいのです。高砂から地の果てまで、日本と世界の福音宣教のためにこの教会にはどんな貢献ができるのだろうか、聖霊に励まされてなお前進したいのです。主はすでにその風を吹かせて、この群れの中からもこのことのためにと志与えられて、主よお捧げします、私のものようなものでもよろしければお使いくださいとですね、原勝君やゆかりさんのような頼もしい若い者たちを呼び起こしてくださっております。教会は送り出し、そして祈りを共にして、人材、経済、設備の面、ノウハウ、いろんな面で福音宣教のためになお役に立ちたい、役立ちたいとそう思うわけです。聖霊に励まされて前進し続けたのでというこの御言葉をもう一度胸に共に祈りたいと思います。どうでしょうか、今日聖霊の風を受ける準備はどこまで進んできているでしょうか。立て上げという面で、おのおのの中のこの3つの点での個人生活の中での経験、徳、知恵、地道に立て上げているでしょうか。バランスはどうでしょうか。そのことも含めて今主の前に問いたいと思います。では皆さんどうぞお立ちくださいまして、今日のメッセージアウトラインの最後の祈りをまずは共に唱和いたしましょう。その上でご自分の祈りを、ではどうぞ立てる方お立ちくださいまして、アウトライン最後の祈りご一緒にお読みしましょう。どうぞ。天のお父様、世界を視野に入れて生きる大きなビジョンを感謝します。取るに足りない小さな私ですが、人を滅びから救う大きな使命の一端を担わせてくださりありがとうございます。どうぞ用いてください。この教会を整えて用いてください。聖霊の風をいっぱい受けて前進する教会となるため法を整えさせてください。アーメン。ではしばしの時、感謝と祈りを捧げましょう。イエス様、ありがとうございます。 です。感謝します。ありがとうございます。聖霊よ、だからそう自分が何をさせてやるのか。おー、主様、自分の中で。イエス様、感謝します。主イエス様、あなたが弟子たちにくださった宣教のご命令を私たちも感謝を持って受け止めます。全世界、地の果て、気の遠くなるような言葉ですが、でもその一端を担わせていただけることは光栄です。どうぞ私たちも用いてください。あなたが私の教会をここまでお恵みくださいました。あなたのご恩に応えたいのです。人材を、経済を、技能を、あなたによって託された賜物もすべて差し出しますから、磨いて清めて、どうぞご栄光のためにお使いください。福音が広まるために、かつての私たちのように滅びに向かっている者が一人でも本心に立ち返って救われて天の御国に名を連ねる者となるために、どうぞ私たちを手の届く限りのあらゆる人のもとに使わせてください。あらゆる方法を駆使して、先週見せてくださった福島第一聖書バプテスト教会の良き実例にも刺激を受けて、ああ主よ、私たちは私たちでこの地で聖霊様の導きのままに応えていきたいですから、親しく導いてください。聖会に続くいろんな場での語り合いを感謝します。分かち合いを感謝します。その中であなたがまたさらに深く語ってくださいまして、なすべきことをしなければお示しください。つながるべき関係をどうぞ濃くしてください。ネットワークをさらに確かに戻させてください。そして尾上聖教会一つに限らず、どうぞ私の教会がさらに目を高く広く向けていけますように、より広いネットワークを確立して、さらに多くの人々に届いていくことができるようにお願いをいたします。検討委員会がこれから立ち上がられていきますので、親しく導いてください。身胸に沿わせてくださいますように、イエス様の皆によって感謝を持って祈ります。アーメン。では皆さんお立ちのままこの歌